それでは本日のメッセージの箇所をお読みいたします。ルカの福音書8章の4節から15節。ルカの福音書8章の4節から15節です。お読みいたします。さて大勢の群衆が集まり、方々の町から人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。種をまく人が種まきに出かけた。まいているとある種が道端に落ちた。すると人に踏みつけられ、空の鳥が食べてしまった。また別の種は岩の上に落ちた。成長したが水分がなかったので枯れてしまった。また別の種は茨の真ん中に落ちた。すると茨も一緒に生えて出て塞いでしまった。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。イエスはこれらのことを話しながら大声で言われた。聞く耳のある者は聞きなさい。弟子たちはこの例えがどういう意味なのかイエスに尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。この例えの意味はこうです。種は神の言葉です。道端に落ちた者とは御言葉を聞いても信じて救われないように、後で悪魔が来てその心から御言葉を取り去ってしまう、そのような人たちのことです。岩の上に落ちた者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるのですが、根がないのでしばらくは信じていても試練の時には身を引いてしまう、そのような人たちのことです。茨の中に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは御言葉を聞いたのですが、時が経つにつれ生活における思い煩いや富や快楽で塞がれて実が熟すまでにはなりません。しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り、忍耐して実を結びます。今日はこのような箇所から神の言葉をどう聞くかとお題しまして、鴨下牧師よりメッセージを取り付いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
昔ノラクロという漫画がありました。ご存知のない方も多いと思います。犬たちを主人公にした、戦争テーマに扱った少しユーモラスな漫画です。このノラクロの作者の田川水宝さんはキリスト者の方です。この田川水宝さんが晩年ノラクロを書くのをやめた後で、キリスト教をユーモアを持って紹介したいと、人生面白説法という本を書かれました。その本の中に名画の切り売りという話があります。画商さん、この額に入っているセザンヌの静物だがね、こんな大きな絵は私の部屋には大きすぎるので、端っこの果物の一個だけ切り取って売ってもらえないか。そんな会話から始まります。もちろん無理な注文です。作品の一部分だけを切り取ってしまっては絵全体の構図がダメになって、作品としての価値がなくなってしまいます。そこでこんな話を書いています。あるところにクリスチャンとして非の打ちどころのない人がいました。でもその人は形式というものが嫌いで洗礼だけは受けなかった。 洗礼は形式だからそんなものはいらないと言ったと言うんです。でも田川さんは、まあ、これはセザンヌの絵の一部だけを切り売りしてほしいというようなものではないか、まあ、そんなふうに書いています。自分の都合しか考えない身勝手な要求で、そんなことをすればそのものの価値が失われてしまうことになる、そういうふうに書いています。今日の説教題を神の言葉をどう聞くかとしました。この箇所でも同じことが言えるかもしれません。私たちは聖書から神の言葉を聞くわけですけれども、自分の気に入ったところだけを切り売りするかのように部分的にだけ切り取っている。そうすると同じようなことになりかねません。今日の聖書の箇所は主イエスがなさった例え話です。種まきの例えとか四つの土地の例えなどと呼ばれる例え話です。まあ、実はこの例え話は、まあ、例えなだけにですね、いろんな解釈が存在します。まあ、実はこの例え話のテーマは御言葉をどう聞くかというテーマです。まあ、そういうテーマの箇所でありながら、まあ、一部だけを切り取ったようなさまざまな解釈が出てくるわけです。というのはこの例え話は種の例えなのか土地の例えなのか種をまく人の例えなのか、まあ、そういうこうどこに強調点を置くかで読み方がまるっきり変わってくるわけです。それこそこの中には御言葉を聞いたときに受け取る、まあ、4種類のタイプの人があるというような話を聞くことが多いと思います。まあ、そうすると自分は良い土地なのかそれとも茨タイプなのかそれとも岩地タイプなのか道端のカラスタイプなのか、まあ、そういうふうに考えていって、ああどうも私はこのタイプだから私はダメみたいだという話になりかねないわけです。でこういう読み方というのは一般的によく耳にすると思うんですけれども、そうすると結局私はダメでダメなクリスチャンだということになってしまいます。あるいはこういう解釈もあります。この土地は私たちの心の中の状態で御言葉を受け入れる準備ができている良い土地の部分と、まあ、耕されていない道端や岩地や茨のような悪い土地の部分もあるのではないか、まあ、そういう解釈をする場合もあります。私もそういう解釈で説教したことがあります。ただそういうふうに読んでもやはり私たちの心を少しずつ良い土地に耕していきましょうという話になってしまいます。そうするともはや福音ではなくて頑張って心を耕しましょうという努力目標になります。聖書を読むとき私たちは分かりやすく聖書の言葉を理解したいと思うわけですけれども、話を単純化してしまうとこの箇所が語ろうとしていることをそのことがつかめなくなってしまいます。少なくともこの例え話はこのルカだけではなくてマルコの福音書にも出てきますしマタイの福音書にも載っていますけれども、どの福音書も同じ例え話を同じように語っているわけではないので、それぞれ注意深く見極めて聖書の言葉を受け取る必要があります。ここで語られている種というのは明らかに神の言葉のことです。まあ、これは聖書の言葉と言ってもいいし説教のことと言ってもいいと思います。私たちは説教を聞くときに何が起こるでしょうか。 さまざまなものが邪魔をして、受け取ったはずの御言葉が福音の実りをもたらすことを邪魔してしまうということが起こるでしょう。主イエスはこの8節でこのように言っています。また別の種は良い地に落ち、成長して100倍の実を結んだ。神の言葉は良い土地に落ちて成長して100倍の実を結ぶのだと言っておられます。そしてこれこそがここで語ろうとしている福音そのものです。冒頭でお話ししたセザンヌの絵の切り抜きのように、部分的にだけ切り取って、そしてそこだけを持ち帰ろうというのは神の言葉を聞いたことにはなりません。今日の箇所もここまででもまだ神の言葉を受け取ったことにはならないわけです。ここまででまだ8節まででしかないからです。弟子たちがこの例え話を聞いたときに、主イエスにこれはどういう意味ですかと尋ねました。すると10節で主はこのように答えています。イエスは言われた。あなた方は神の国の奥義を知ることが許されていますが、他の人たちには例えで話します。彼らが見ていても見ることがなく、聞いていても悟ることがないようにするためです。そう言われて例え話の意味の説明をなさいます。この10節を読むとどういうことなのか少しわからなくなる方があるかもしれません。他の人たちには神の国の奥義を知ることができないとここで言っているのです。ここは他の福音書とルカは書き方が違っていますので注意深く読む必要があります。主イエスの周りにはいつもたくさんの人たちが集まっていました。そしてこの人たちは主イエスの言葉を聞いて、主イエスのなさる御業を目の当たりにしてきました。私たちはよく考えることがあります。今もし主イエスが現代に現れて、主イエスの行われる奇跡の技をたくさんの人が見たら、主イエスをきっと信じるだろう。けれども当時の人々は主イエスの周りにやってきて奇跡を目の当たりにしました。直接主イエスの話を聞いています。けれどもこの神の国の奥義を主イエスの受難の出来事が過ぎるまでは悟りませんでした。つまり聞いたらわかるという単純な話ではないわけです。けれども主イエスの解説を読んでいくと、それほど難しい話かなと思います。主イエスの説明を聞けば何のことか比較的簡単に理解できます。けれどもこの分かるというのと分かったつもりになるというのとではかなり大きな開きがあります。主イエスの弟子たちでさえこの時話を聞いていて解説まで聞きましたけれども、このことの本当の意味は分かっていません。私たち自身この例え話の説明を聞くと、主イエスの言いたいことは大金理解できると思います。御言葉を聞いてもみんながそれを受け取るわけではなくて、道端のカラスのように種はすぐにどこかに持ち去られてしまいます。何を聞いたのか忘れてしまうということがあると思います。先週の説教、私が何を話しましたかと皆さんにお尋ねしたらよくわかると思います。あるいは岩地の種のように根が張らずに枯れてしまうということもあるでしょう。あるいは茨が邪魔をして枯れてしまう、福音が実らない さまざまな状況があるということは私たちには理解できますし、日常的にこのような経験をすることがあると思うのです。主イエスがここで一番問題にしているのはどこでしょうか。それは最後の15節です。しかし良い地に落ちた者とはこういう人たちのことです。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びます。ここで主イエスが語っておられることは何でしょう。立派な良い心という言葉があります。私は読んで少し引っかかりを覚える言葉です。この立派な、なんでこう訳したのかなと思うんですが、正しいとか美しいと訳される言葉です。美しい良い心とするとかなり印象が変わるかもしれません。立派な心といってもどんな状態なのかよく分かりませんし、まあ立法的な響きがあるような気がします。例えばこれを美しい畑と想像してくださると、雑草が引き抜かれていてよく耕されていて種を植える準備ができた畑のことだと想像することができます。そのような心の中に御言葉の種がまかれるのだということです。よく整えられた美しい畑に種をまいてもすぐに実は実りません。そもそも例え話にもあるように、どこに種をまいていいわけでもないわけです。ちゃんと種を育てるための準備が必要です。そしてそこに種がまかれます。まかれてもすぐに芽は出てきません。何日も待たなければなりません。その間水やりをし、雑草を抜いてさまざまな準備が必要です。ここにはさらに御言葉を聞いてそれをしっかり守り忍耐してと書かれています。このしっかり守りというこの言葉も私にはとても違和感を覚えるわけです。立派なとかしっかりというのは誰目線なのか、抽象的なんです。新改訳だけがこういう訳をするわけですが、よくこれを固く保ちというように訳しています。御言葉が実を実らせるためにはそこにとどまらせるわけです。そしてそこに忍耐という言葉が加えられています。御言葉を聞いたらそれで終わりではありません。聞いたらその御言葉が実を実らせるために自分の中で時間をかけて育てていくのです。この忍耐がないと御言葉は実を実らせることができないのです。え、そうなの？と思われる方があるかもしれません。というのは悪魔が来て持って行ってしまうことがあるし、試練が来て私たちの御言葉を忘れさせてしまうことがあるし、思い煩いや富や快楽で御言葉が塞がれてしまうことがあると主イエスはここで語っています。100倍の実を実らせるためにはインスタント食品のように簡単にお湯を注いで3分待てばいいというわけにはいかないのです。必ず種を埋めればそれを育むための時間が必要です。そしてその手間暇をかけることの中に収穫の醍醐味があるのです。最近教団の牧師たちの中にいろいろな趣味のグループができつつあるようで、最近は登山部なるものができて山登りに行く先生たちがあります。こうたくんもこの間一緒に行ってきたそうです。他にも畑仕事の大好きな牧師たちがおりまして、同盟福音農業部というのができそうなぐらい、いつも牧師会で顔を合わせると畑の話をし始めます。井上先生と市川先生ですけども、お話を聞いていると本当に顔を輝かせながら うまく育てるコツを伝授し合っています。まあ、見ているととても楽しそうで、見ているこちらが朗らかな気持ちになります。顔を合わせるとお互いの野菜を交換したり、あるいは今何を植えているのかという情報交換をします。聞いているとかなり手間をかけているようで、ちゃんと間引きしたとか、肥料は何を使っている、まあ、そんな話が上がってはそれがこう私の耳に入ってきます。実際に御言葉の種をまかれた弟子たちも、このまかれた種が実りを実らせるのは主イエスの十字架と復活の後、ペンテコステ以降まで待たなければなりませんでした。そこまで主は弟子たちにまかれた福音の種は、忍耐を経て育む時間を経て実を実らせていったのです。その間に何度も何度も試練を経験し、挫折を味わいながら、その種がやがて芽を出し成長し、そして豊かな実を実らせるのです。この育つまでの時間が肝心です。私は道端のカラスタイプだからとか、私は茨タイプなのでとか、簡単に自分をそういうタイプで決めつけて種を育てることを放棄したりしないように、それを育てていく必要があります。その種の中にはまさに神の国の秘密が隠されています。その福音は私たちが思っているよりも大きく、そして実り豊かな実りを実らせるのです。先週から信徒交流会が始まりました。水曜日には古川さんが、木曜日には岡田幸宏さんが証しをしてくださいました。どちらもとても豊かな内容でした。古川さんの証しは、これまでの自分の人生の中で一つの鍵になる御言葉が与えられて、その御言葉をどういうふうに味わってきたのかというお話をしてくださいました。まあ、本当に幼少の頃から今日に至るまでの、まあ、お証しで、私もメモを取りながら8枚メモを取りましたけども、本にしたらいいのにと思うぐらい本当に素晴らしい内容でした。岡田幸宏さんは7年ほど前から聖書の暗唱を毎朝するようになって、そして自分の人生とともにその御言葉を暗唱することを通して、神様が共におられるということを味わうことができるようになった、そういうお証しをしてくださいました。そして覚えた御言葉を一つずつ暗唱して聞かせてくれました。私にとって特に印象的だったのは、少し前のことですけれども、パク先生と星野先生が来られて、北朝鮮の伝道のための働きの紹介をなさって、その時に星野先生がイザヤ書の御言葉を朗読されて、そこからその御言葉の解き明かしをなさいました。幸宏さんはずっとその御言葉を暗唱しておられました。どういう意味なんだろうと思っていた御言葉が、今日分かったと言って涙を流しながら喜んでおられた姿を私は目に焼き付けています。その姿もまた御言葉を育んで実らせる歩みであったなと思います。主は私たちに御言葉を語りかけてくださいます。いつも神からの語りかけは聖書を通してです。それ以外にはありません。そして神が与えてくださる神の御言葉は、誰でも受け取ることができるわけでもありません。ここで言われているように隠されているのです。見てはいても見えず、聞いているようでも悟ることができないのです。そこに聖霊の働きがなければ、 この神の言葉は私たちの中で実を実らせることはないのです。そしてこの聖霊はゆっくりと時間をかけて私たちの中で働きます。インスタントのように簡単にはいきません。私たちの中でゆっくりと育んでいって、そしてやがて実が実るのです。この収穫の喜びを主は私たちに備えておられます。そして今日も主は御言葉を私たちに語ってくださっているのです。お祈りをいたしましょう。あなたの御言葉が今日も私たちに語られていることを心から感謝します。主よ、日ごとにあなたは聖書を通して御言葉を私たちに与えてくださいます。私たちはそれを受け取って私たちの心の内に育んで育てていくことをあなたは求めておられます。どうか聖霊によって私たちのうちに光を与えてください。そして聖霊の助けを通してあなたの与えてくださった御言葉の実りを私たちは味わっていくことができるようにさせてください。あなたは100倍の実りを約束してくださるお方です。主よ、あなたの御言葉を今日も私たちに与えてください。そして御言葉と共に歩ませてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。